HIC。
こちらは東京都目黒区41歳フードコーディネーター、ラジオネームブラディユーテンジ。
ありがとうございます。
電車などの車内でのさまざまな迷惑行為、マナー違反、時々私も遭遇するのですが、根が臆病なもので見て見ぬふりしかできません。えのきだ師匠は割と注意すると伺っていますが、怖くはないのですか？いや、もう私いつも怖くて、本当にいつも、もう身を震わせながら、本当にもうプルプルプルプル小鳥のように震えているのです。嘘です。キラリさんなんかあれですよね、もうね、もう躊躇せずにボコボコにしますもんね。
ボコボコっていうか、まず私一番嫌なのが、傘の先端がブラブラしてるのがイラなんですよ。
傘の先端がブラブラして、意味が分かんないですけど、傘の先端って絶対ブラブラしてるもんじゃねえの、あれは。
いや、ほら、だから引っ掛けてるわけですよ、みんな、腕とかバッグとかのあれで。で、その先端が座ってる人とかに向いてると危ないわけですよ、結局。なんかの拍子で刺さるわけですよ。
そう。
で、雨の後だったら雫がこっちに舞ってくるわけですよ。だからそれを私はもう手で押さえたり、自分の傘で防御したりしてます。
もうそういうの見たら、おい傘が邪魔っつったよ、これお前は濡れるのがとかっていうような感じですかね。
それは言わんですよ。
ねえ、もう怖いですね。とブラブラブラブラさすんな、お前傘ば、お前邪魔くしゃね、お前はとかっていうような感じですかね。もうね、
だから先端を必ず地面につけとくか、あとはバック化にしまうかしてもらいたい。
私は電車でもバスでもそうですけど、傘さしてた時はまあ直前、まあ特に電車の場合、電車っていうか、まあね、熊本の路面電車のような、ああいうね、路上の上に停留所があるような、そういうところとは違って、こちら大阪の街中は大抵屋根がありますから、傘は大体もう閉じてるわけですけれど、でもまあバス停なんかの場合は、そのバスに乗り込む直前まで傘差してるなんてこともあるわけですけど、それでも、やっぱバスが近づいてきて、ああ、もう20メーター、30メーターぐらいまで来たなと思ったら、私傘とりあえず、よほどの豪雨でない限りは、傘を閉じて、そして、まあ、その傘に、まとわりついてる、水滴をなるべくこう落としてですね、できっちり巻いて、で乗りますね。でやっぱりポタポタ雫がやっぱそれでも落ちる、でそれはちょっと嫌だなと思うんで、私は大体どっかその床の隅っこのところで、あまり迷惑にならないところに傘の先端をついた状態で、そっちで水がもう落ちるようなって感じで、まあやることがありますけど、まあそこまで気使う人は少ないのかもしれないですけど、
いないですね、全くいないですね。今携帯を見るのが優先で、
私は、
携帯のために引っ掛けるとか、そういうのが多いです。
私はそもそも車両の中でよほど用事がない限りはスマホ見ない人間ですから、だからまあそういうこともないんですけど、まあねえ、まあでもその車内でのさまざまな迷惑、最近まあその YouTube なんかでみんなその撮影しますからね、それで車内で酔っ払いが騒いでるとか、なんかこう喧嘩して悪態ついてるとか。なんかこの間見たのは、なんか泥酔したカップルが車内でブチューっと熱いチューをしていて、それに対して、因縁を含めたおっさんとの殴り合いになってたっていう、映像だとか、まあよういますよ。最近電車の中で熱いチューを交わしているカップルが、で見られたって構わねえからやってんだろうなと思ってるから、こっちも面白いから見てやろうと思って、ほうほうほう、そういうふうにして、なるほど、ね。
でも、そんなのはまだいい方ですよ。人に害を与えないじゃないですか、別に。
いや、不愉快。
見らなきゃいいじゃん。
不愉快ですよ、それは。
いや、だけど見なきゃいいわけですよ。
そんなにもう、ムチムチプリンプリンな状態で、こんな野郎てめきしょうとかって、そういう、
ね。それはもう、その人はもう、ね、あ、こういう人なんだ、しょうがないな、もうみっともないなって見落とすじゃねえや。見下すしかない件ですね。
あとはまあ。
他になんかないですか？
何が？
でも、 大阪とか電車広いから別にそこまでないですもんね。
電車広いからって乗ってる人がいっぱいいるからあんまり意味ねえよ。で、
だってほら私ほら市電じゃないですか。
まあ中点ね。
平日の通勤の時、通勤とかもう帰りの電車とかももう本当マナーが悪い人いっぱいいますよ。
まあだからマナーそうね。だからその最近その極端にその明らかにそのあの迷惑行為だっていうのにはちょっと遭遇してないですけど、まあ時々いますよ、なんかこうあのわけわからんやつが。でなんだろうね、でもまあもちろんそのあの一時的なもんだったら別にほっとくんだけど、ずっと継続してやってるやつがいたら多分俺なんか言うだろうな。あのまああんまり離れてたらわざわざ言って、あの近づいてまで言おうとは思わないけど、目の前にそういうのがいたらなんか言うと思うな俺。でも何回か言ったことあるからな、てか割と言うもんな俺。あのなんか
あとあのなんですかね、あのなんですか、リュックですか。リュックはもうだ最近だいぶ前にからってくれる人が多くなりましたけど、
からってっていう、ま、中秋弁やめてくんねえか
な。あごめんなさい。
背負ってだから
後ろにまだやってる人は私は
いやいるよ、いるいる、あのまああのなんていうの、一駅ぐらいだからっていう人もいるだろうし、これぐらいの好き具合だったらっていう人もいるだろうけど、まあ、背中に背負ったまんまの人っていうのはと、まあ、います。
多分荷物にめがけてタックルしに行きますから。
いや、だから、その、よほど満員だったらね、ちょっといろいろその、アイコンタクトしたりとかって、その、避難の目線を送ったりとかあるけど。
熊本市で狭すぎて絶対できないじゃないですか。だからタックルしかないんですよ。
まあ、それもね、でかといって熊本市交通局に車両を大きくしろって言ったら無理ですからね、車両限界がありますからね、
無理ですな、
線路幅は広いんですけどねあれは。で阪急電車と変わらないんですけどね、線路幅はね。でもまあ、阪急電車もそんなに広くないもんな、車両は。
あそうですか、なんか広そうに見えますけどね。
いや元は路面電車だから、あれもやっぱ阪急も阪神も元は路面電車なんです。路面電車から発達してるやつだから。で、そうじゃなくて最初から電車として出来上がってるのは阪急京都線だから、京都線はちっとでかいのよ。車両がね。まあ、すべてがそうだとは言わないですよ。今、兼用で喋って、走ってる車両もあるから。でもまあ、まあ、なんだろうな。むしろなんかこう、面白いなと思って、めでてしまう酔っ払いとかはいるけどね、注意するとかじゃなくて、面白いなこいつとか思って、見てるやつは時々いますけどね。あとは、あれですよ、もう、これもう2、3年前だけど、夜9時ぐらいに阪急の大阪梅田駅から京都線の準急に乗って、帰っていく途中、私は最後尾に座ってたんですけど、最後尾の車両の一番もう後ろっか、もうあの車掌さんがいるところの近くあたりにいたんだけど、そこにその韓国からとおぼしき留学生のお兄ちゃんが乗ってきて、で一緒に日本人の大学生のお兄ちゃんと、まあ、酔っ払ってデロデロになって入ってきて、それでその韓国のお兄ちゃんが急に立ち上がって、その車両最後尾の扉のところに、その、扉に頭をゴツンとぶつけて、ガラスのところに。で、何回もぶつけてんだよね。危ねえな、こいつとか思って見てたら、そのうち急に、その、扉に向かって、思い切りゲロをですね、吹きかけ始めたわけですよ。うわーと思って。それで、扉の上からこう下にそのゲロがこう流れていく状態で、そのままその阪急京都本線の準急は、重曹駅に入ってきたわけであります。で、重曹ということで、扉が開いて、そして車両に乗り込もうとしている、その待っていたおじさんが、そのまま軽やかに乗ろうとした瞬間に、その足元に広がっているゲロを発見して、そこで急激なターンをして、ジャンプしたというですね、もうまるでフィギュアスケートのワンシーンを見るかのようなですね、もう、華麗なるターンを見せてですね、乗り込むという姿を見ましたね。あれはちょっと笑いましたね。それで、もうすかさず車掌が飛び出てきて、うわ、これはひどいわとかって言って、それで、おなじみ、ゲロが出てきた時の専用の薬剤、商品名、ゲロポンを、 巻き始めますね。で、それでいろいろやってたという。で、そうこうしてるうちに、電車は、南方駅に入っていくわけで、私は南方駅で降りたわけでありますけどね。まあ、そういったことなんかはね、なかなか、面白い、面白いっていうか気持ちの悪い出来事だったんですけど。まあ、本当にだから明らかにこれは迷惑で誰かが注意しないと終わらんなって言った時に誰も注意しないなってなったらしょうがないから、ああ、とか思いながら、おいっつって注意することが私の場合はあります。で、お便りの中に怖くはないのですかっていうのはありますけど、基本私鈍感なので怖くないんです。全然怖くないですね。で、相手がもし突っかかってきたら来たで、面白いなと思っちゃう方なんで、一番やっぱ立ちが悪いのは俺ですね。それで、しかもですよ、これで腕っぷしが立たない弱っちいおっさんであったならば何なんだって話なんですけど、自分で言うのもなんですけど、かなりの使い手ですからね。だから、ほぼ私負けること、ぶっちゃけ言うと相手が空手の有段者とかでも、大体わかるんで、そういう、相手の身のこなし方とかで、あ、こいつ、武道の心があるなっていうのは大体すぐわかるんで、その時はもう、不意打ちで、相手が油断してる瞬間にもう相手を潰してますから。もう、だからそういうようなことでやりますんで、まあ、まあ、怖くはないですが、まあまあ、自信のない方は、ね、社内に、車掌さんだとかに伝えられる SOS ボタンとかがありますから、そういうのを活用していただいて、自分の身を守りながら、そういう、マナー違反とか、そういったものを通報していただければいいんじゃないかなというふうに、思ったりするわけです。続きまして、こちらは栃木県那須塩原市からいただきました。47歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予。
ありがとうございます。
たた大変です。外国人の永住許可の要件を定めたガイドラインについて、出入国在留管理庁がまとめた、新しいその改定案が、分かりましたというお便りです。これはどういうふうに改定されるかというと、日本人の世帯の平均の収入、年収ですね、日本人の平均年収をまず上回っていること、そして年金の受給見込み額がこの年収基準で厚生年金に30年加入していた場合に、受給できる額に達していること、これはなかなか難しいでしょうね。これを原則求めるなど厳格化する方針だと、私は賛成ですと、執行猶予は言っております。要は外国人のこれ永住許可ですからね、日本に永住するという場合にどうなのかと、で厚生年金30年基準というその水準をまあ要求したということで厳格化すると、まあ、これをそのまあ政府与党そして国会とかでこれは審議されるのかな、どうなんだろう、まあ、ともかく、これがそのまま通ればかなり永住許可の基準は厳しくなるということになりますね。で、まあ、現在、この入管、難民法という法律では永住許可の要件を1、素行が善良、アバウトですね、2、独立の生計を営んでいること、3、日本国の利益に合うことと規定しております。でこれはガイドラインで詳細を定めており、で、このまあ言ってみれば今の2番目の独立の生計ってやつと3番の日本国の利益に合うという部分を、まあ、極めてその厳格化させるんだということですね。で10月1日付で改定が行われると、あもう決まってるんだね。で来年の4月の新制分から適用する方針であるということですね。で収入の水準ということについては今年4月以降の申請にももう適用するんだということだそうです。まあということで経済的な裏打ちがなされている人しか永住許可取れないということですね。まあ言ってみればちゃんと仕事があって、一定の水準以上の 収入があってっていうことになってきますんで、気軽に日本に入ってきてその出稼ぎで金儲けて帰ってやろうなんていうような、そういう浮ついたやつらにはちょっと永住許可はやんねえよという、まあ、ことなのでしょう。僕はこれでいいと思いますよ。日本なんて大体こんな 島国で狭いとこなんですから、そんなに延べつまわけなし外国人入れたってしょうがないわけなんで、そのこういう基準で日本国のためになる人材ということであるならば、それはまあ入れてもいいだろう。だからこの基準は僕はこれでいいだろうなというふうに思いますが、さあ木田上さんいかがでしょうか。
永住権ですか。
ええ、永住許可を取るにはね、ちゃんと収入があって、ある一定以上の
水準の、だからそれなりのやっぱり、
うん、収入がなきゃいかんというふうに決まるということです。
うん、
ええ、
うん、
僕はこれ、ま、いいと思いますよ、全然。
いいと思いますよ。
ええ。で、誰も入れちゃいかんということじゃないですからね。ええ。ハードルを上げたっていう。
あと、うん、あと5に入って、ね、ちゃんと日本の基準を守りなさい。入ったらちゃんとねって。
まあ、うまく逃げましたね。ええ。多分、5に入りては5に従えと言いたかったんでしょうけれど。ええ。まあ、まあね。うん、まあ、これ以外にその、まあ、その永住しなくてもその出稼ぎの人はいるわけで、そこら辺もやっぱりある程度厳格化させないと、その誰でも入ってきて日本でその無茶されちゃかなわんわけで、まあ、段階的にそこら辺もやっぱり規制を厳しくしていくべきなんじゃないかなというふうに私なんか思いますがね。でやっぱそしてその外国人の犯罪行為を見逃すケースっていうのはやっぱり後を絶たんのですよ。で、これは警察官が、外国語が堪能な警察官がまず少ないということと、例えば英語や中国語みたいな比較的民間の通訳が揃っているようなところならいいんだけども、例えばそのクルド人の問題とかもそうですけど、そのやっぱり言語的にその通訳の人数というかマンパワーが足りてないものもあるわけですよね。で、そうなるとその警察としてはその取り調べだとかっていうのがうまくいかないから、もうだったらってことでもう臆してしまって土台捕まえないみたいなところが若干あるというふうに言われていて、それを考えるともう今こんだけね、その電子翻訳だとかいろんなものがあるわけだから、そういったものも活用して極力何であろうと、外国人であろうと何だろうと悪事を働いたならば、やっぱきちんと検挙して、で必要に応じて起訴したり、まあ刑務所にぶち込んだりっていうことはあっていいと思います。そして刑務所にぶち込んだらぶち込んだで、これ飯食わせなきゃいけませんから、そんだったらもう一層のことそいつの母国に帰っていただくと、その罪が軽ければね、そのわざわざ刑務所に入れるようなものでないってことであれば、もう帰ってくれと、もう二度と来んな日本にっていうことで、もうそういうようなところをこう厳格化させるってことが僕は必要だと思うんですけどね。そこら辺どうですか。
いや、それでいいと思いますよ、
というふうに思ったりするわけでございます。まあね、どうしてもね、こういうことを言うとお前は差別主義者だとかね、まあ、いわゆる芝木隊という人たちがこうわーってなったりするんですけど、彼らについてもちょっと私はいろいろ言いたいことあるけど、まあともかくなんでしょうね、みんな仲良くなれりゃ一番いいんですけども、そうとも限んねえから、悪人はやっぱ悪いことしか考えねえからね。なのでまあ厳格化させるということは私は悪いことではないというふうに思う次第でございます。さあ続きましては、おなじみ、政党に関するお便りをご紹介するコーナー、そういうコーナーじゃなかったんだけど、いつの間にかそうなっております。一旦 CM であります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包 フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんねん、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね。どっち向きね。
空港方て。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国志たい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
世界のファッション、タマキン。